私の母はクリスチャンだったから、私が教会へ行くのには何の問題もありませんでした。姉が夏の教会のキャンプに行きましたので、来年は私も行きたいと思いました。それは私が中学の頃ですね。その時から神様は私を捉えて離さなかったように思います。宮崎の青井岳キャンプでディック先生から導かれて神様に従う決心をしました。若い時にあなたの造り主を覚えよという御言葉がありますが、自分の心の中には備えがあったように思います。そして高校になって学校で聖書研究をやりました。で、高校を卒業して京都の会社へ勤めるようになります。大阪の高槻の双十字教会へ毎週通っていました。青年が多くて楽しい思い出がいっぱいあります。そこで私は人間の罪について考えるようになりました。どうして人間に罪があるのか。私は田舎育ちで、なんか言うのも変だけど、純粋だったと思います。まだ20歳の時ですから、教会へは中学の頃から通っていて、悪いことはあまりしなかったように思います。嘘もあまりつかなかったと思います。人間には妬みや自分をよく見せたい心の中に悪い考えがどうしてあるのか、人間は完全にはならない。聖書が言う人間になれない、どうしてかそれが分かりませんで、私は悩んでいました。ある時に西川さんという人が、あなたはそのままでいいということを聞いて、イエス様があなたの罪を全部背負ってくださったと話してくださいました。それからは光のように輝いて一生懸命伝道するようになりました。イエス様は私の悪い心を知ってくださる。それから罪について悩むことがなくなりました。せっかく私たちのために十字架にかかって私たちの罪を全部背負ってくださったのに、私たちが悩むことはないと思います。イエス様の大きな愛を受けるしか私たちにはありません。イエス・キリストが死んだことによって私たちは清められます。信じることによって神様の愛を受けることができます。私は聖書を読むのは好きですね。そしていろんなことを発見するんですよね、聖書から。今日はその私がどんなことを聖書から発見したかということを述べたいと思います。大体人は男の人が働いて、女の人が家のことをします。我が家も息子が単身赴任でカルガリーから来て一緒に住んでます。まあよく働きますけど、人は何のために働くのでしょうか。洋服を買うため、車のため、家を買うため、それらは皆大切です。若い時はいろんなものが欲しかったと思います。そしてその結果、ものがどんどん増えてしまいました。でも今年を取って捨てることをいつも考えています。物を捨てたら部屋がすっきりするし、クローゼットの中も、洋服を捨てたらすっきりします。イザヤ書55章。イザヤ書55章ですね。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよう。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私たちは何のために働くのでしょうか。私たちに大切なものは何なんでしょうか。必要なものは何でしょう。お金はあるときは使って、ないときは使わない。ないから使えないんですけど、それでも私たちは不幸ではない。 お金はなくてもお金に縛られない、なくなったら神様にお祈りする。神様は言われます。私を頼りなさい。私が必要を満たしてあげる。私たちはお金に左右されたくないと思います。私たちが求めること、楽しいこと、喜ぶこと、聖書からいろいろ教えられました。もう一つ聖書から教えられたこと、 NHK の大河ドラマで渋沢栄一のドラマをやってますよね。で、銀行はできたのは日本では明治ですかね、はっきり分かりませんけど、200年前ぐらいですかね、銀行ができたのは。聖書をちょっと読みますと、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け、旅に出ていく人のようです。一人に五タラント、一人に二タラント、もう一人は一タラントを渡し旅に出ました。五タラントを預かった人は五タラントを儲けた。二タラントを預かった人は二タラントを儲けた。ところが一タラント預かった者は、地を掘って隠しました。五タラントをもらった人も二タラントをもらった人も主人から喜ばれます。でも一タラントの人は主人が悪い怠け者のしもべと言われます。どうして銀行に預けておかなかったのか。そうすれば利息がついて返してもらったのに。ここで日本では銀行できたのは200年ぐらい前ですよね。でもイエス様の時代に銀行があったと思います？2000年前に銀行があったと思いますか？私はこういう発見をするのが面白い。聖書からこういうことを発見するのが面白いですね。だから全てのことが聖書からなってる。聖書が基本だと思いますね。全てのことは聖書から始まると思います。私はこういうことを読んでると感動しますよね。聖書は昔々の聖書じゃなくて今でも通用する。全てのことが聖書から来てるような気がします。裁判でもそうですよね。何か悪いことをしたら裁判に、裁判をします。人を殺して罰を受けて、そして牢屋に入って、そのことも裁判のことも旧約聖書に書かれてありますよね。牢屋に入るのはやられた人から身を守るためです。その裁判も4000年前ですよね。旧約聖書4000年前にすでに裁判は起こっていたと思います。なんか聖書は素晴らしいですよね。思いませんでしょうか。なんかいろんなことが今でも通用しますよね。次は旧約聖書と新約聖書のことについてちょっと話したいと思います。旧約聖書ではイスラエル人は先民です。イスラエル人は一番でしたね。異邦人は滅ぼされた。イスラエル人がイスラエル人が全部滅んだらどうなるでしょう。神を信じる人が一人もいなくなります。それをさせないために人が死んでいったのでしょうか。4000年前のことだから私たちには分かりませんけれども、人間は罪人なのでしょうか、分かりません。旧約聖書では神様に罪を許してもらうために生贄を捧げていました。羊を殺して祭壇に捧げています。でも新約聖書ではイスラエル人は特別な人ではありません。私たちは異邦人ですけど、イエス様の死によって神様から特別に恵みをいただいています。旧約聖書と新約聖書の 違いは明らかですね。でも旧約聖書と新約聖書全然違うと思うけれども、そうではないということがマタイ伝に書かれてます。まずマタイで系図が出てきます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ。日本だったら、日本語だったら、私は母から生まれ。でもここでは母に私が生まれ。なんかすごい複雑ですけど、系図ですね。新約聖書は決して旧約聖書とは切り離されてない。旧約聖書からずっと新約聖書が続いてます。それはマタイ一章22節、出してもらえますかね。マタイ、あ、ここしかできない。
どこをしたら、次はどこをしたら、ね、
ここ、
はい、これですね、これ、
はい、
このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。次はイザヤ書7章14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そのようにマタイはすごいですね。マタイの一章、旧約聖書のことがずっと預言者のことが書いてあって、預言者を通して言われたことが成就する。それがマタイの一章二章ですね。でマタイの二章十五節、私はエジプトから私の子を呼び出した。主が預言者を通して言われたこと、またマタイの2章は預言者エレミアを通して言われたこと、マタイ2章はナザレ、この方はナザレと呼ばれる、これも預言者を通して言われたこと、3章3節はイザヤ、アラノで叫ぶ者の声がする、3章9節、アブラハムの子孫を起こすことができる、4章14節、これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためである。マタイの4章まで6回もこの預言者が言ったことが書いてありますよね。旧約聖書では羊など生贄を捧げたり、厳しい規則がありました。でもイエス様が死んでくださったことによって、私たちは何もしなくてよくなりました。罪をも許してもらうために羊を捧げなくてよくなった。また私たちの罪もないもののようにしてくださる。私たちは努力しなくても自動的に罪許されたものとしてくださる。 本当に幸いなことだと思います。だから私たちは喜ぶことができるんだと思います。旧約聖書では神様が直接イスラエル人に語られました。今は聖霊によって私たちに語っておられます。ここで少し勉さんのことをお話ししたいと思います。去年の3月、お医者さんにステージ4と言われて、私はショックを受けました。半年したら亡くなるのかなと思いました。でももうすぐ1年8ヶ月になります。神様に感謝してます。去年1年看病をして本当に大変でした。スムさんは何回もこけました。自分では大丈夫と思ったんでしょうけど、でも自分の足は動きません。それで家でおそらく10回はこけたと思います。その都度その都度神様に守ってもらいました。私は起こすのに一苦労しました。家にいる時、もう最後にこけた時は私は起こすのができなくて、近所の人に来てもらって起こしてもらいました。私は朝から晩まで動いて、ヘルパーさんが来るから部屋を片付けたり、3度の食事の用意とか、病院へ連れて行って薬を買ってシャワーを浴びさせて、本当に大変でした。私も限界でしたね。もうあまりにもやることが多くて大変でした。でも息子が病院とか買い物は連れて行ってくれたので、だいぶ助かりました。息子もちょうどコロナで家で仕事をしていましたから、助かりました。神様はいつも働いておられました。つとむさんも私に迷惑をかけたくないので、訪問に行っても帰りたいとは言わなかったです。訪問の食事は美味しくないけど、食堂でみんなと会えるのは楽しみにしているようです。いつも時計を見ていました。私が行くといろいろと話してくれます。この人こんなに 話好きだったのかなと思いました。神様に支えられてここまで来れたことを本当に感謝します。つとむさんは強い人だから心が折れなかったんだと思います。私が私がそばにいるからつとむさんも頑張れたんだと思います。ありがとうございました。